ゆうと、きょうへい、DJ インターネットが送るスケスケトーク番組水曜のラジオ。
はい、水曜のラジオナンバー15。この番組はネットラジオの特性を生かし、リスナーさんからのメッセージをもとに3人のおじさんが好き勝手に調理するスケスケトーク番組です。 iTunes ポッドキャスト、 Spotify でも聞けますので、それぞれ番組名を検索してみてください。それでは今回もこのお二人とお届けしたいと思います。
ゆうとです
。恭平です。
お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、突然ですけど
テンションの上がり方や
突然ですけど
ごめんごめん、ついてってなかった。ごめんごめん
これね、一本目だから、
はい、
まだ鳥の暖気中だからさ、まだ
すごいよ
今日肌寒いからさ、まだ
そうだね、う
ん、僕今日の午前中からラジオの仕込みをしてますから。
あ、すごいね、もう温まってるねもう
でも相手ありきだからさ、それは
そうですね、
ちょっとそれはちょっと自己中心的なね、はい、セックスみたいな感じになっちゃうよ
もう行っちゃったのみたいな、うん、
行きたいもん、うん、
はい、はい、突然ですけどスイラジ的ニュース。
おう、
はい、
はい、はい、
突然ですけど、ちょっとニュースをね、私の方でピックアップしてまいりましたので、ちょっとそちらを紹介させていただきたいと思います。
ニュースっていうのはニュースね、はい、
ニュースですね、
文字通りね、
はい、
どういうこと、どういうこと、
なんだろう、ちょっとなんか弾みそうなニュースというか、
会話が、
会話が
お前普段弾んでねえみてえじゃないかよお前
それもうニュース頼りだ、
そんなこと
ないです。お便りも来なくなったから
そうそうそうそう、
ニュースでも呼ばねえと、
あ、そう、
会話が持たねえぞという、
はい、
きっかけをくださるってことね。
なるほどね、
そうですね、はい、じゃあこれも新コーナーってことですかね。
新コーナーです。
あ、いいじゃないですか。
なるほど、
はい、
スイラジ的
ニュース、
あー、いいね
でございます、
はい、じゃあこれちょっと仕切り直してもう一回ちょっとエコーかなんか聞かせてやった方がいいんじゃない。
わかりました、
はい、
スイラジ的ニュース
おーお
ー、始まった、
決まったね、
はい、ではちょっと1回目のニュースを紹介していきたいと思います。顔におならをする聖職者、南アフリカのキリスト宗教派の聖職者が神の力を示すため信徒の顔におならをしている写真が SNS で拡散されている。この聖職者である男性に非難の声が上がっていることを地元ニュースなどが伝えた。南共和国リンポポ州ギアニの教会の牧師ペネロペ氏は、信徒を幸福へ誘う方法として彼らの顔におならを放つ。ペネロペ氏に信頼を寄せる一部の信徒は、おならは悪臭ではなく聖なるものと信じ、彼のおならを受けるために最大2ヶ月待ちの状態とのことです。はい、多くの批判が上がる中でペネロペ氏はこの騒ぎについてメッセージを Facebook に次のように綴った。信徒の顔の上に座ることは誰かが騒ぎ立てるまで道から外れることはなかった。人々がこれについて騒ぎ始めた瞬間に、私たちは多くの堕落した人を目にすることとなります。たとえ自分に名声があると思っている人でさえそうなることでしょう。この長文メッセージに対してユーザーからは、皆さんこの男の言葉に耳を傾けるのではなく、聖書を読み神のお言葉を見つめましょうといった声が寄せられているということです。
なるほど、スイラジ的ニュースね、
スイラジ的ニュース、
すごいとこを拾ってきたね。
聖職者が信者の顔面に屁をぶちかけるっていう
ぶちかけるというニュースでした。
一発目にふさわしい、
はい、
2ヶ月待ち
2ヶ月待ち大繁盛、あ、大繁盛、
ジムニーの納車かって感じぐらいだね。
そうだね、すごいね、うん、はい、いいじゃないですか、好きにやったらね。
そう、もうなんか宗教のことはもうとやかく言えないからよね。
でもさ、そうですね、そのヘイクだった人はさ、うん、これは悪臭じゃなくて何とかの匂いだみたいに言ってるんでしょ。
あ、はい、
いい匂いだみたいな、
いい匂いだっていうか、はい、まあそういう洗礼だみたいなことなんかね、なんか、
は
い、
でももうこれは悪臭ではないってもう言い聞かせてるんだろうね。めちゃくちゃしみるけどいやいや、もううえってなっちゃってるけど、うん、これはもう悪臭ではないみたいな、
これでもまあちょっと聞いてみたいよね。何をどうしたらおならをかけることがそういう行為なんだ。
そうなっちゃったのかね、うんうん、おならってなんかうんことかしょんべんとかだったら分かるじゃん直接的で。おならってなんかその副産物みたいなもんじゃん。
ちょっと弱いしね。
弱いじゃん
確かにね、う
ん、なんかガスじゃん、うん、それによって発生したガスじゃん、うんうん、それじゃないじゃん、
うん、
副産物をぶっかけてどうだって言われてもさだったらもうほん文字通り清水
そうだ、ね、
清水とかの方がいいんじゃないのって思うけどね。
そうだね、
うん、でも 池袋あたりだったら普通にね清水
ね売ってる
売ってるからね
オプション、
うん、オプションでね、うん、かけてくれたりするから、まあ、それはそれでこれはしょんべんではないっつってね、うん、清水だっつって、うん、
なるほどね、
うん、
まあ何回かに1回はねちょっとうまくいかないこともあったりするだろうし、ね、
ちょっと出ちゃったりするんだろうねまあでも2ヶ月待ちになるんでそんなすぐ屁出ないでしょ。
まあそうですね、
うん、
日によりますよね、
うん、そうだねタイミングとかもさ、うん、
でもあれかね今日は調子いいぞって芋もいっぱい食ったし、
うん、
なんかブロッコリーもおなら出やすくなるとか言うじゃん。なんか、そういうのもいっぱい食ったしもう準備万端ですよってその神父さんもさ、うん、やっていざうんってやったら、まあ、何発かこう景気よくパッパッパッパ出て、
はい、
掃除出なくなっちゃったから口でやり始めちゃったとか言ってなんかブーとか言ってみて
さ手で鳴らしてみたりとかね。
そうそうそうそう、うん、でもあの食らった方もなんかいつもと違うなみたいなだってどうですかとか言っちゃってさブーとか言ってそういうのもあんだろうねズル偽物
そうですね、うんうん、はい。なんでもあの最近こうねマスクをして飛沫だのなんだのとか咳をして飛沫だのってあるじゃないですか、うんうん、だからあのおならにも飛沫はあると思ってて、
うん、エアウンコってこと。
エアウンコ、うん、
あその飛沫ね、
はい、
うんうん、
だからもう
副産物としてのね
多少顔にかかっちゃってるような僕は気がして、う
ん、だから感覚的にはね、うん、
あの俺が前言ったあの鍋を直箸でやってその口に突っ込んだ箸をまた鍋に入れてそれ15回ぐらいやったらもう1回分のディープキスと一緒だっていうのと同じでしょ。
同じですね。
100発ぐらいおなら食らったらもう1回うんこ顔に塗ったのと同じみたいな考え方でしょ。
そうですね。
そうであればもううんこ塗っちゃった方がいいじゃないですかっていう話よ。副産物じゃなくて。
なるほどね、うん、確かに、
うん、うんこだったらなんかちょっとずついっぱい使えるじゃん。
そうだね、
うん、
掘ればそういうとこも出てくるかもね。
そうしてください。
はい、
はい
はい、
ということで、
はい、
水曜のラジオ水ラジニュースでした。はい、こっからまたこう始めるのがなかなか難しいですよね、
うん、
はい、ということで
慣れてこう
慣れていきましょう、
ね、僕らも聞く側も、
はい、う
ん、あのこれはだから定期的にやっていくんでしょ、
はい、
そのニュースは
やっていく予定です、
ね、こういったニュースをね世界の、
はいはい、
ためになる番組ですよこれね、
これからもちょっと掘ってきますので、
うん、そうだよお尻だけにね。
あ、そうですね、
うん、うまい。おじゃないよ
掘ってきましょうよ。
はい、それではですね、お便りを紹介してもいいですか。
来てますか。
来てるね、来てるね、はい、順調だね、
はい、じゃちょっと紹介をさせていただきます、ラジオネームアナル大佐
いやタイムリーかよタイムリーかよ
どっちが合わせたんだよ。まあタネットだな。
いやたまたまですね僕は、はい、年齢30歳男性千葉県にお住まいの方です。こちらあの水にも流せねえ話ということなので、はい、ジングルから行ってみたいと思います。
恭平の水にも流せねえ話。このコーナーはリスナーさんからメールで寄せられた日常生活でイライラした話、モヤモヤした話、納得いかない話などを共有、解消、排水するコーナーです。
はい、では紹介していきます。明けましてこんにちは。裏カフェ時代から聞いているヘビーリスナーですが、水曜のラジオになっても3人の軽快なトークは健在ですね。早速本題へ参りましょう。突然ですが私はうんこがしたくなると一般の人より我慢ができません。催すこと自体はさほどないのですが、一度催そうならその波は急激にやってきて、両手を震わせ口角を不自然に吊り上げさせ肛門が悲鳴を上げるのです。この時の絶望感といったらありません。職業上なかなかトイレに行けないケースが多く、 肝を冷やしながら仕事をすることもしばしば。以前仕事終わりの帰り道、突然催して30秒と我慢できず慌ててコンビニに駆け込みましたが、なんとそこのトイレは使用中。腹に背は変えられんと腹をくくり、女性専用トイレに飛び込み事なきを得たこともあります。その時は用を終えて出るタイミングを見計らいさっと出たのですが、ちょうどその時女性がトイレの方に歩いてきて、あと少しで私は警察の御用になっていたかもしれないという経験をしたことがあります。お三方は肛門には自信がありますか？パネットは見るからに胃腸が弱そうなので共感してくれることと思いますが、オリジナリティあふれる我慢する術があればぜひ伝授してください。そしてそもそもトイレは男女別に分けないといけないのでしょうか？電車内とか男女共用ですよね。コンビニトイレも男女に分けるより素直に共用トイレを2つにした方が私のようなヘビーウンナーを救える気がしてなりません。ぜひ3人で考えてみてください、というお便りです。
はい、
はい、
肛門に自信がありますかってどういうことなんだか知んないけど、
まあ、血走路ってことだよね。
そうだね、うん、血走路、
血走路だね、うん、
そうだね、
うん、我慢ができないタイプだから、
はい、俺もでも便意はやっぱ嫌だね。
うん、俺はめちゃくちゃ共感できる、
うん、はい、でほらこのコンビニのさトイレ、
うん、
男女共用にするべきだって、これはもう 前回とかなんか話したよね、
うん、はい、
人用っていう虹色の文字で人用って感じで、
うんうん、そうでしたね、はい、
うんうん、あとはさ、なんか問題はさ、男女用のトイレが1個あってさ、うん、でもう1個は女子用だから、つまり女子は2個あるけど男子は1個みたいなことがさ、
いつもそうじゃん、
うん、
でなんか男性用はさ、なんか小しか書いて使ってなかったりとかさ
そうですね、
だからもう人用のを、まあ、2つ、まあ、1個か2個作る、うん、どっちか使ってもいいよっていう、
なんだろうね、コンビニのトイレをもっといっぱい作るみたいなさ、2個とかじゃなくても外にさ、ちょっと駐車場でかいコンビニはさ、
公衆トイレとして、ね、
そうそう、サービスエリア並みにさ、
はいはいはいはい、それはまあね、駐車場はゆとりありますからね、いつでも
簡易トイレは、まあ、作って
ほしいよね、はいはいはい、確かに、ま
あ、ついでにね、缶コーヒーでも1個買ってよみたいな、ね、
そうそうそう、あとはさ、まあちょっと話ずれるけどさ、うん、もうそんなちょっと綺麗だからとかさ、うん、トイレ有料化とかあったじゃん、都内とかでもさ、
あったあったあった、
全然俺ありだと思うよ、
あ、
うん、
ありあり、
うん、
大昔にね聞いたのが、あのフランスかどっかはなんかもうそういうの早くて、
うん、
有料なんですよトイレが、
うんうん、
その代わりなんか使った後だか使う前だかなんか自動で洗剤みたいなのがブシューみたいに出て、
う
ん、一瞬で綺麗なトイレになりますみたいな、いいよね、
いい、
だから有料ですみたいなさ、
うんうん、
もう清潔トイレみたいな、
うん、はいはいはい、
いいよね、
クオリティが高い、
そうそうそう、クオリティが高い公衆トイレ、
うん、
公衆だ、俺の場合さ、
はい、
どこでもうんちできないんですよ、
あ、まあちょっと潔癖の、
そうそうそうそうそう、潔癖なのか、うん、あと店舗によってはさ、これ俺のうんちのこととあれによってはすごい音出ちゃうかもしれないよ今日みたいな、
うん、あのちょっと薄かったりするところあるよね、
そうそうそう、あと客席とちょっと近いとかさ、
そうそうそう
そう、なんでこんな作り方したのみたいな、
厨房の声聞こえてんだけどこっちみたいな、
そうそうそうそうそう、ってことはこっちのボンも聞こえるわけでしょ、うんうん、でそういう時の音って結構さボンじゃん、
はい、
バフンみたいなさ、なんかもうちょっと
早朝バズーカみたいなさサンコンさん起こす時の早朝バズーカみたいなやつじゃん
古いな
そうそう、だからそうしたいわけじゃん気持ちよく、うん、
はいはいはい、
だけどちょっとできないトイレとかもあるからさ、
あるね、
うん、そうそう、だからそうなるとやっぱコンビニとかあとパチンコ屋とか、
はい、
まあ、ちょっとパチンコしないんだけどね、そういう時はちょっと悪いけど貸してもらってさ、使わせてもらうんだけど、
はい、そうですね、
そうだからどこでもできない人だからね、
はい、
困るんだよね、だから
海外とか困らない、
いや海外はだからもうダメだから全部、
うん、どういうことかな、
いやコンビニにもあるんですよ、
うん、
ただコンビニってなんか大体海外だと店の裏とかに敷地店舗の裏とかにそれこそ掘ったて小屋みたいのがあって、
うん、
でなんなら店員さんに鍵を借りて自由に使えないの、
うんうん、
鍵を借りてそれでするんだけど、うん、俺地獄行ったことないけどさ、大体海外のコンビニのトイレは地獄みたいなんですよ、
映画のトレインスポッティングに出てくるようなね、
そういうトイレしかないの、 そういうトイレしか作っちゃいけないんだと思う、海外で。最初から新品が
ちょっとエイジング加工して、
そうそうそう、新品がそれなんだと思う。あの一回なんかドライブインみたいなところのトイレ行ったら、グローリーホールって言ってさ、トイレつながってるじゃん、あの台のトイレが、はい、まあ、2、3個あるところ、うん、あの穴開いてるんですよ、うん、壁隣と通じるような、うん、で、あの冗談では聞いたことあるんだけど、まあ、そこにチンチン入れると向こうの個室に入ってる人が何かしてくれるみたい なんか確かグローリーホールとかって言うんだけど、うん、そうそう、それがあるトイレもちゃんとあってさ、まあ、いたずらで穴開けたんだろうけど、まあ、なんかそういう文化も一応あったりとかしてさ。
へえ。あとはほら、俺結構さ、タイ行った時に衝撃だったのがさ、トイレットペーパーがないんだよね。
そう、あの有料なんだよね
とかさ、 あと多分分かんないけど、流すあれがあんまりないんじゃないの。違う、高いからな。
東南アジアってタイはねそこまで、まあ多少あるけど、どっちかというとインドネシア、マレーシアとかってね、うん、トイレットペーパー文化がないんですよ、うん、で、あのハンディウォシュレットみたいな、そう、なんかこうトイレの横にホースがあって、そこにノズルがついてて、うん、それで自分でブシューって肛門に当てて、
はいはいはい、
汚れを取ってっていうのがあるの、ハンディウォシュレットみたいな。
だからでペーパーないからちょっと濡れたまま履いて
るってことでしょ。そう、で俺聞いたの、現地のやつに、うん、これどうすんのって、うん、ブシューってやるじゃん、それでパンツ履くのって言ったら、そうだよっていうのね、うん、だから拭かない、あっちの人は、
うわ、
水圧で、で左手で、はい、それゴシゴシゴシゴシお尻を洗って、
はい、
だからほら左手の握手は良くないとか、左手はこう汚れた手みたいな、
ね、ご飯は食べないとかね、そっちで手掴みとか、
はいはい、
あのそうするらしいんですよ。だからまあ清潔っちゃ清潔なんだよね、毎回毎回肛門水で洗ってるからさ、
うん、たださ、まあそのさっきの鍋理論で言うとさ、
うん、
そのホースというかウォシュレットはさ、
まあそうなのよ、
まあまあ返り血を浴びたりしてるわけ、
返り血を浴びてんのよ。でだから俺触ったこともないの、
うん、
触りたくもないじゃん、
なかなかだよねそこの一定はね、そうそうそうそう
絶対食らってるじゃん、
食らってるわけじゃん、
うん、
そんなね、お前だけ無傷なわけないじゃん。
そうそう、でだから俺勢いも知らないのよ、
うんうん、
あれがどういう勢いで出んのか、うんうん、なんか意外とちょろちょろしか出ねえなとか、うん、それかもうブシューみたいな、あのホースの先つまんだみたいにさなっちゃうとか、で仮にブシューだとしたら、うん、結構お尻のほっぺとかにも飛び散るんじゃないかなと思ってさ。そうだからね、インドネシアとかの公共なトイレは結構便座とかもね濡れてんのよ、
そ
うみんなブシューやるから。
そうだね、
あ、
そうだからちょっと無理なのよね。
あれはどうなの、耐久性自体は皆さんどうなんですか、その
あ スタミナってことですか。
そうそう、便意的なものの。
僕はこの前ちょうどあの柏でお洋服をショッピングで買っていたら、
うん、
もうあの便意を催してしまって、
うんうん、
もうあの行くかい行くかい、もう全部
あるねそういう時ね、
埋まってて、
うん、
ふざけんなよとか思って、
う
ん、もう本当にあのドアとか一個一個蹴っていきたかったですけど、
いつもだからそういう相手に見えないプレッシャーを与えるんだよ。
もう結局パチンコ屋さんとかでまあ用を足してなんとか無事に事なきを得たんですけど、
事故らずね、
もうやっぱそれだと30分ぐらいじゃないですか、
うん、辛いね、
はい、
30分持つ
なんとか。
あでもすごい、
30分は無理だな俺。
すごいすごい、それはすごいよ。
あじゃあもう
ケツチローだね。
ケツチローだね。
そうですね、
俺は結構俺も弱いからさ、うん、
はい、
しょっちゅう。でもさ、なんかその段階があってさ、
あるあるあるある、
あやばいかな、どうかな、どうかなね、うん、とかのさ10がマックスだとしたらさ、なんかだんだんこう2、3、5って上がっていくパターンと、
第一波が2で、
うん、
でそこからまたちょっと落ち着いて、今のうちトイレ目指そうってさささと歩いてたら、第4波、第2波が来た時はもうレベル4になってて、
そうそうそうそう
みたいな、ね、
そうそうそうそう、
あだからどんどんあの1塁出て2塁出て3塁出てホームに帰ってきたら排泄だとしたら、うん、もう3塁あたりで渋滞起きちゃってるわけでしょ、
うんうん、そうそうそう
ランナーが
もう
何人も3塁に乗っかってるわけでしょ、
はい、
戻れるに戻れないしさ、
ね、
うん、
3塁に立ってれば大丈夫みたいな。
でもそこ1人しか立てないのにさ、
うん、でももう何人かホームベースに向かって歩き始めてちゃったりとかさ。
そうですね、でもなんかあの僕セイロガンは常にこのリュックに携帯してるんですけど、そういうピンチに陥った時ってここまで考えが回らないですね。
セイロガン飲んだからって便意が収まるってことないでしょ。
ああ。でもまあ下痢みたいなやつだと、うん、ちょっとは
それはさ、そうだからあらかじめ飲んどくみたいなことじゃないの、セイロガンって。
セイロガンなんてすぐ効かないもんね。
効かないでしょ。
ああ確かにそうですね。
だってやべえと思って飲んで、その水っぽさが固体になるものでもないじゃん。
そうだよね、
はい、僕なんか子供の時にあのダラスケっていうセイロガンよりもちっちゃいすごいつぶつぶの薬があったんですけど、
ダラスケっていうの、
はい、それは結構あの即効性があったんですよ。
通称なのそれとも本名なの？
確かうちのお母さんがダラスケ飲みなさい飲みなさいとかよく言われてたんで、
なんか
そういう
言葉の意味は分かんないけど、なんとなくもう今は NG っぽいよねなんかさ、
なんかね、うん、
ドカタとかと一緒でさ、うん、なんか今は NG っぽいけどな、ダラスケみたいな
っていうのが あるんですよ。
ストッパじゃなくてね、
ストッパじゃなくて、
あそれもあったよ、ね、
当時のストッパみたいなやつね、
はい、
あれはなるべくこう速攻性ですよみたいな、うん、とはいえもうさ2類まで来てるやつを抑える力はないでしょ、ストッパにも、
ね、ちょっとだから、はい、お腹が痛くなったらっていう、うん、その
打席に入った瞬間だったらまだね、
そうそうそう、まだ
ストッパも効くよとかさ、
タイムが効くけどさ、はい、もう動き始めちゃったら止まらないからね、うん、10代の恋愛みたいなもんですよ。
いやいや肛門事情と恋愛はちょっと距離あると思うよ。
距離あるか、
そうね。逆に僕はこのメールはいただいた時にちょっと考える時間があったので考えたんですけど、まあ、逆にこう出してしまう、どっかに隠れて出してしまう方がいいのではないかとも思っていて、
ビルとビルの間とかで、
そうですね、
無理じゃん。
例えばそういう時にもう用意できる苦肉の策として、あのプリングルスの紙の筒のやつとか、あの水筒とか
なんか
そういうのがあれば、
でもあの本当にそのピンチな時って、
はい、
一応ゴールは目指すんだよ、
はい、
トイレね、家なりコンビニなりのゴールは目指しながら頭の中で超計算するよね。
そうですね、
あそこのビルとビルの間だったらいけるかもしれないとか、
本当になるよね、はい、で、うん、もしさビルとビルの間でし終わった瞬間に俺なんてことしてんだろうってなるわけじゃん。
なるなるなる、うん、
ファッと我に返ってさ、うん、
はい、
でもその瞬間はもう無理だよね。
無理無理無理、うんうん、
でも俺タネットの言うことちょっと分かって、
はい、
なんかビルとビルの間でプリングルスにするんじゃなくてもうなんかそういうことがあるのが当たり前の世の中になってほしいのよ。
あ
どういうこと？
だから漏らすよみたいな、
はい、
だから漏らす人いっぱいいるから、うん、なんか緊急用その辺の簡易トイレみたいのがどこでも、
あ
どこでも大便みたいな、どこでも排泄みたいなグッズがいっぱい売ってて、
自販機で買えるとよりいい
とかね。だからなんか
なんか携帯トイレみたいのが、
そうそう、
あ
でちょっとね鼻血出ちゃったぐらいの感覚でうち出ちゃったなみたいなの捨てといてみたいなそんな世の中になってくれたら助かるなとは思う。
まあ助かるね。確か恥ずかしくないね。
そうそう、だから、
うん、あいつしてんなぐらいの、ね、
分かる分かる。
だからほらノグソとかタチションってよくないじゃん、
うんうん、
まあ田舎だったらいいよ、はい、森ん中とかだったらさ、はい、ちょっと穴掘ってうんちしてとかさ、うん、分かるけどさ、この町場でタチションとか、
うん、
ねノグソとかまずいじゃん。
まあまあそうね、はい、
だから問題は町場なんだよね俺だから田舎その平原みたいなところではしたことあるよ。
あ
でも落ち着かないねあれ、
うんうん、
あんなにしたかったのにもうやばやばみたいな、このままじゃ漏らすってなっててあんなにうんちしたかったのにいざお尻をペロンと出してしゃがむと出なくなるんだよね。
わかります。
ちょっと体が拒否するんだろうね。
そうそうそう、お前本当にいいのかこれでみたいな、もう一人の俺がお前今からノグソすんだぞみたいな釣りに行ってる時とかさ、結構人がいなかったりとかさ、そういう田舎じゃん、
はい、
だからちょっとねこう土をパパッと掘ってやるんだけど、
はい、
お前本当にいいのか、出すよ俺このままじゃ本当にみたいなさ、
うん、ちょっとせめぎ合うんだね。
そうそうそうそう、で出なくなっちゃうんだよね。
ああ僕はあのすっごい子供の頃に夏休みに川遊び行った時にうんこしたくなって、
うん、
川の中でうんこしたことありますね。
それはいいんじゃない？
はい、もうでもこ川の中ここら辺まで使ってるんでもう冷たくて
へそぐらいまでね、
へそぐらいまで、うん、逆に出ないみたいな、
うん、気持ちよさそうだけどね
まあそれの川下は地獄だろうけどね。
そうだね、うん、
もうその人たち今
川の川島が美味しいほらとか
ねスイカ冷やしてたりとかねビールいっぱい冷やしてたりとかさ
まああるだろうねでもそんなこともね、ま
あ、あるでしょう。
そうですね、もう
数キロ単位で考えれば絶対にあるよね。
全然ありますよ、全然ありますよ、う
ん、なんかすげえな、先週はおっぱいだお尻だっつって、今回は肛門だっつって、
うんこがどのこうっつっても
まあ人体のね大切なことですから、ね、
生理現象ですから、うん、これは
そうです、ね、
誰もがもうどんな美しい女優だって、うん、まあせいぜい1日1回か2回はうんこすんだから、うん、
はい、
でも俺の友達言ってたんだよな、なんかアイドル好きの俺の友達が、アイドルってねうんちしないんだよつってさおへそからイチゴの出る玉がイチゴの匂いのする玉が出るんだよ
って出る
おへそからって言ってさ、まあだからそういう人もいるのかと思ってねおへそからイチゴの匂いのする玉が出るって言って
どうすんだろうね、ファンとかに売ってんのかな
売るんじゃない、イチゴ玉が
イチゴ玉ね、うん、
ピンク色のかわいいよねやっぱ
ちょっとネットとかで探してみよう、
うん、アイドルのうんちっつってね
それで言うとさ、うん、さっき生理現象っつったけどさ、うん、ちょっとこれ分かってくれるかどうか分かんないんだけど、うん、俺ねちょっと男の生理じゃねえかって思う現象があって、
あ、
これねまあ不定期なんだけど月に1回必ずそうなるってわけじゃないんだけど、
うん、
たまに前立腺が無性に張る時があるのね。
へえ、
ない、
僕ない、
俺も言われて、だって前立腺が腫れることがあるのねって言ったらすぐに、うん、俺もってなるじゃん、
うん、
ないと思う。
じゃあちょっと俺病院の方行くからそれはちょっといいや、これみんながあるのかなって。
ちょっとさそれ不安よ、
腫れるっていうか腫る、
うんうんうん、
ゆうとさんは毎日オナニーしてるんですか。
いや、してないしてない
してない、
うん、
いや、なんつうの、してるかどうかも答える必要ないし、
そうか、
これを聞いてる人も、ゆうとくんの同じ事情聞きたくないでしょ。
大体、シューって言おうとしたけど、だからまあ、それがオナニーなり、そういう行為で出してることに関係してるのかどうかはちょっとわからないんだけど、
はい、
なんかその前立腺がたまに張るわけよ、なんか、つってる感じというか。
それでもさ、なんかほら、言うじゃん、前立腺がんとかさ。
そうなんだね。だからそれだ、
うん、だからその兆候なのか、
うん、
まあ、そか、実際本当に女性に置き換えるならそれはまあ生理にも似た、
うん、なのかなって俺は思ったの、うん、なんか定期的にちょっとそこの辺が、
そうそうそうそう、なんかね、
例えば分かんないよ、その精子を作るために活発になるから、
う
ん、
今工場
を稼働した時に、うん、そこの幹線道路がちょっと混みますよみたいな、
ちょっと混みますよっていうね、うんそうそう、だからそういう見方もあるかもね
かなと思ったんだけど、
とりあえず病院ですね、まあ、年も年なんで。
そうだね、うん、そうですね、診断の中でやだな、手突っ込まれてやられるんだろうな、
せめて撫でるぐらいにしてほしいよね
なんかね、
うん、
綺麗な女医とは言わないよ、うん、なんか綺麗な女医も嫌じゃん。
綺麗な女医も嫌だよ、
看護師さんとかさ、うん、綺麗な若い子とかさ嫌じゃん、
うん、
でもおじさんは絶対嫌だよね。
ね、関節太いのとかちょっとさ
嫌だよね一応手袋とかすんだろう
ね。だから
おばさんがいいよね。
そうだね、うん、なんか、うん、
おばあさん寄りの。
そうだね、でもまあベテラン感もあって、まだ現役感もあってね、
そうそうそう、うん、そういう人がいい、
うん、フラットにね
そう、
うん、そんな太くないだろうし指も、
そうそうそうそうそう、うん、別に綺麗とかブスとかでもないっていう、う
ん、普通のね
人間に見てもらいたい。
そうだね、
うん、
それが一番いいね、うん、はい、では、うん、いいですかね、はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
今回出たアイデア、ぜひ実践して、どうだったか、またメールをお待ちしております。
なんかアイデアあった？ちなみに
お前参考になることあった？
なんかビルの間でプリングルスをやれってこと
プリングルスト
イレまでたどり着かせてあげてくれよ
そうですね、はい、なるべくパチンコ屋を頭に入れておきましょう。
そうだね、
はい、では CM に行きたいと思います。水曜のラジオ、この番組は大日向整骨院の提供でお送りします。
スケスケトーク番組水曜のラジオ。
私は DJ ジン、 全国を飛び回るキングオブステージの DJ。 今日のステージはここか。うわー、足を痛めてしまった。あれは大日向整骨院。こんな時にも迅速に来てくれるのか。
ヘリでお迎えには行きませんが、
あなたのトラブルに迅速対応。0120-89-8214、早く初石。さすがだぜ、大日向整骨院。 DJ インターネットは日々ラジオを作っている。その代償として体は悲鳴を上げていた。
ああ、タイピングのしすぎで指が痛い。でも手を止めるとラジオは更新できないし。
そんな人にも大日向整骨院は丁寧親切に向き合います。ぜひ大日向整骨院にご相談ください。お電話番号は0120-89-8214、早く初石。遺体が当たり前になっていませんか。大日向整骨院。
スケスケトーク番組水曜のラジオ。
はい、ということで、今回は水曜のラジオナンバー15ということでですね。
ちょっとちょっと、
はい、
CM 変わったね。
あ、そうなんです、そうなんです。
ついに変わったね。
はい、あのな長年のあのね、
まさかの、
はい、まさかの
この声は、
はい、
どなたですか。
ですね、日本を代表するヒップホップグループライムスターの DJ をされている DJ ジンさんです。
ですよね。
すごい。まあもちろん前回のリュウさんもね、
そうだね、
めちゃくちゃ有名な方だけど、う
ん、はい、
ラジオパーソナリティの、
そうです ね、
で、はい、リニューアルして今度は DJ ジンさんが、
はい、僕のあのつながりをもう存分に使うっていう、
すごいじゃん、
すごいよ、
感じに。
大日向整骨院さんもすごいよ、DJ ジンさんに呼んでもらって。
そうですね、
これ賞賛代上げた方がいいんじゃないのこれ。
もうちょっとね。
いやいやいや、
そうだね、
ライムスターだよ。
ライムスターですよ。
うん、
そうですね。
ちょっとあのねえ、
ちょっと
本編がちょっとプレッシャーかかるよ。
かかるよ。ちょっとだからこのあのスポンサー料の、
うん、
あの値段交渉もちょっと大日向整骨院は耳を貸すべきだよね。
すごい。
すごいな。
すごい。
出たな。
やりましたね。
出たでしょ。
あのちなみにね、これは耳を貸すべきというライムスターの名曲を。
名曲をね。
ね。
ちょっと。つい出てきちゃったな。
ついてるのなんだよ。
そうですね。
なんか俺も出したいな、それ。うまいこと言いたいけど今ぐるぐる考えてるけどさ、すぐ出て全然。だからビーボイズムだねとか意味わかんなくなっちゃうからさ。
そうでしょ。
全然だな。
いやでもすごいね。
うん。
ありがとうございます。
いや本当に
嬉しいですね。
厚みが出たね、番組に、
ね、
さらに。
そうですね、うん、はい、ちょっと今回もねこの CM、まあ、の長く使っていきたいと思うので、
うん、
はい、
だからあの面白いよね、ふらっと何も知らずに聞きに来た人が、
うん、
なんとなく聞いてて CM になってあれみたいになって、
うん、これってみたいな、
これってみたいな、ええみたいになるわけじゃん、
う
ん、
そうなんですよね。
すごいじゃん。
まあでもまさかなみたいになるわけだよね。
なるよね。、うん、で、まあ、まさかじゃないよってことでね、まあ、あの今後もちょいちょいこの CM、 ちょいちょいというか毎回この CM は挟まれるので。
そうですね、
うん、
はい、ぜひあの CM にも注目して聞いていただけると思い、
もう CM を聞きに来てほしいね。
うん。
はい。では、告知を今回もねあのさせていただきたいと思います。はい、メールなんですけど、まあ、この番組は全国からメッセージを募集しております。まあ、4月となりますので、まあ、新生活ネタ気になる
あるだろうね、
新社会人とか
会社でのさこんなはずじゃなかった系とかさ、
はいはいはい、
昔ほら結構さ癖のある上司とかさ、
うん、
いましたね、やりましたね、
そういう相談とかも面白かったよね、う
ん、なんか入ってよかったみたいなね、ポジティブな話も聞きたいよね、うんうん、
はい、ぜひお待ちしております、うん、メッセージ送信方法は水曜のラジオ公式ホームページのメールフォームまたは、水曜のラジオツイッター、インスタグラムのアカウントの DM から受け付けております。 お待ちしております。
水曜のラジオあれかね、普通に検索すればホームページにたどり着けるかな、すぐ。
そうですね、ツイッターインスタグラムに関しましては、アカウント半角小文字で水曜のラジオ RADIO でやってます。あとはハッシュタグ水曜のラジオ、日本語で水曜のラジオ、
水曜が漢字でいいのかな。
そうですね、うん、で、検索していただけると分かりやすいかなと思います。
はい、
はい、ぜひ、ま
あ、やってみてください。お時間ある方は、
はい。そして、去年まで配信をしていた、水曜のラジオの前番組裏カフェオレディオは、こちらも公式ホームページのリンクから、アクセスし、1話から100話まで全て聞くことができますので、よかったら聞いてください。
なんかね、最近俺の友達が、
はい、
初めて聞きましたよみたいな。
ああ
、そうそう、
ありがたい
ね。ありがたいよ。 で、 で、ね、さらにさ、まあほら15回目じゃん今回の放送が。
そうですね。
だからまあ彼は14回まで聞いてくれたんだろうけどさ、うん、
はい、
やっぱ物足りないんだよね14回じゃ。意外と仕事しながらとか、うん、今ほら家で仕事とかしてるじゃん、
はい、
うんうん、だから垂れ流しでこう聞いちゃったりとかするとさ、うん、だから結構ね、あの昔の裏カフェオレディオもね、
あ、
掘り返して聞いてくれてるみたいでね。
俺もあの周りでそういう声、
いいじゃない、
聞いてますよ。
ありがたいですね。
リモートの友、
そうだね、う
ん、本当にぜひ、あのためになる話はあんまりないですけど。
いや、もう今回から新しいもうニュースコーナーもできたから、ね、ニュースコーナー、あれはいいよ。
報道番組になりますけど、
報道番組っていうカテゴリーに変えた方がいいから、はい、うん、
そうですね、
そうですよ、そういう感じでやっていきましょうよ、
ね、もう政治も語るし、
はい、いや語るよ、訪問のこともさ、
もう
語るし、
何でもいいのでぜひメールをお待ちしております。
引き続きお願いします。
お願いします、
はい、それでは、今週はこのあたりで締めたいと思います。お相手は DJ インターネットと
ゆうとと
恭平でお送りしました。
はい、ありがとうございました。